23裏表紙、東郷歴史発見、魅力発信、戦国紀行ナンバー6、小牧長久手の戦いと東郷朝前編。今回は小牧長久手の戦いと東郷朝の関わりについてお話しします。法事元城主丹羽氏重が岩崎城の戦いを起こし、橋場方の池田恒興ら三河へ向かう軍勢を足止めしました。結果、恒興は三河へ到達することができず、長久手で討ち死にしてしまいます。もし池田軍が岩崎にとどまらず進軍していたとしたら、先人はどこまで進んでいたのでしょうか。実は江戸時代の合戦記小牧陣始末記に裕福寺を軍事施設として利用し、ここに1万の軍勢をとどめ、残りの人数で岡崎に向かうといった内容が記されています。次の目的地は裕福寺であったというわけです。岩崎城で氏重が食い止めていなければ、1584年天正12年4月9日の午前中には池田軍は裕福寺に到着し、寺を中心に東郷朝の広い範囲に陣を敷いていたことが想像されます。大きな寺は兵士を収容する場所を容易に確保できるため、臨時の陣城となるケースが多々ありました。小牧長久手の戦いにおいても、名古屋市守山区の龍泉寺や小牧市の小松寺などが
橋場軍の
陣城となっています。岡崎に進軍する彼らにとって、尾張と三河の境に位置する裕福寺は魅力的な場所だったのでしょう。ですが、軍事施設となれば戦火に巻き込まれる危険が伴います。実際にそれが原因で焼失した寺も少なくありません。諸和や和合が橋場軍に放火されたという伝承もあるぐらいですから、裕福寺を含め東郷朝全体に大きな被害を及ぼした可能性も考えられます。そうなれば東郷朝の歴史も変わっていたかもしれませんね。次回は東郷朝ゆかりの武将丹羽氏重が歴史を動かしたの後編です。前編は2023年3月号に掲載しています。小牧陣始末記、1889年明治22年に戦史研究の資料として刊行。神谷孫信、1646年から1729年。孫信の口述を門人が筆記したもの。孫信の祖父は水野忠重に仕えていたとされる。合戦の経過などを詳細に記す。文、岩崎城歴史記念館、学芸員、内木健太。写真が2枚あります。1枚目、尾張名所図絵
前編牧野後、
愛知県図書館蔵。2枚目、裕福寺。以上です。問い合わせ、障害学習課、電話 0561-38-7780。
裏表紙の下中央左側にカタログポケットの QR コード、中央右側に調度級タウン東郷朝の QR コードがあります。カタログポケットはいつでもどこでも気軽に読める10言語対応配信中。調度級タウン東郷朝はシティプロモーション動画です。 QR コードを読み取ることで視聴できます。この2つの QR コードの上には、左から東郷朝公式 LINE、東郷朝公式 Twitter、東郷朝公式 Instagram の3つの QR コードが載っています。